お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
SBS ラジオ日本語放送ニュースラップです。不妊治療を行っていた女性が別の人の受精卵を誤って移植され、他人の赤ちゃんを出産していたことが明らかになりました。オーストラリア各地でクリニックを運営するモナッシュ IVF はブリスベンの施設で起きたこのミスについて謝罪しています。調査の結果、誤って別の患者の受精卵が解凍され、移植されていたことが確認されています。このミスは、出産した女性が残っていた受精卵を他の IVF 施設に移すよう依頼したことをきっかけに、今年の2月に発覚しました。保存されていた受精卵の数が本来より1つ多かったため、調査が行われ、他の患者の受精卵が誤って移植されていたことが分かりました。出産した女性とそのパートナーには、取り違いが発覚してから1週間以内にこの件が伝えられました。しかし、法律の専門家、サム・マセドナ弁護士は、このケースには非常に複雑な法的問題が伴うと指摘しています。
It's a very complicated situation because she's the birthing mother.
出産した母親はすでに 2,3 ヶ月間その子供を育ててきました。卵子が別人のものだった場合、養子縁組などで子供を自分の子として迎えられるのか、そしてもし自分の卵子だったとしても、精子の提供者が名乗り出れば、その人に親権を求める権利があるのか、これは前例のない非常に難しい問題です。マセドナ弁護士でした。モナッシュ IBF のマイケル・クナープ CEO はミスを謝罪するとともに、関係する患者の支援を続けていくと述べています。アメリカのドナルド・トランプ大統領が中国を除く多数の国に対して相互関税を90日間一時停止することを発表しました。トランプ氏はこの90日間、中国を除く国々には一律 10% の関税が適用されると述べています。一方、報復措置を取った中国に対しては合わせて 104% であった関税率を 125% に引き上げると明らかにしています。アメリカのスコット・ベセントン財務長官は、中国がエスカレーションを選んだとし、この状況は中国の責任だと述べました。私はこれを貿易戦争とは呼びませんが、中国がエスカレーションを選んだのは事実です。そしてトランプ大統領はそれに非常に勇敢に対応しました。私たちは貿易パートナーとともに解決策を模索していきます。ベッセント財務長官でした。ニュースを続けます。ブリスベンの私立校に通う16歳の生徒が、野党保守連合のダットン代表を標的にしたとされるテロ計画で起訴されました。警察によると、この少年はドローンと自作の爆発物を使ってブリスベン北部にあるダットン氏の自宅を攻撃する計画を立てていたとされています。ザ・オーストラリアン紙によると、少年は連邦警察とクイーンズランド州警察の共同捜査によって逮捕されました。少年は爆弾の作り方を調べ、爆発物の材料を集め、さらには科学実験を行っていたとされています。野党のスーザン・レイ副代表は、ダットン氏の家族がどれほど怖い思いをしたのか想像もできないと、チャンネル7の取材で述べました。
This is the best country in the world. We're a free, fair, open democracy.
ここは世界で最も素晴らしい国です。自由で公平な開かれた民主主義を誇っています。このようなことは国外で起こるべきであり、決してここでは起こるべきではありません。我々の裁判所や警察が国民を守るためどれほど努力しているかを考えれば、彼らが正しい判断を下すと確信しています。 このようなことがオーストラリアの新たな常識になってはいけません。レイ副代表でした。ノーザンテレトリーのアーネムランドに高等教育の施設、ガルマインスティチュートが建設される計画が発表されました。これはヨルヌーの長老たちと建築家が協力して実施されるもので、地域の若者の新たな道を切り開くと注目されています。プロジェクトはバイリンガル教育を行うドゥープマ・バーカー校の生徒たちが自分たちのカントリーで学び続けられるようにとヨスインディー財団が進めてきたものです。新しい施設ではユルヌーの伝統的な知識が学者たちと共有されることが構想されています。これはコ・グマッチ族の長老ユヌピングー氏が M ・ユヌピンゴ博士と共に描いていたビジョンです。ヨスインディー財団のデニース・バーデン CEO は、これは長年温められてきたプロジェクトであると話します。ガルマインスティチュートは30年以上にわたる構想と対話の積み重ねの中で育まれてきたもので、時代に先駆けた取り組みです。バーデン CEO でした。連邦選挙に向けた初の党首討論会が激戦区の一つとされるシドニー西部で今週行われました。労働党のアルバニージー首相、そして野党保守連合のダットン代表は100人の有権者を前に生活費の高騰をはじめバルクビリングやエネルギー、教育、イミグレーションなどについて議論を繰り広げました。今回最も関心を集めたのが生活費の高騰で、その負担により苦しんでいるかという問いにおよそ半数が手を挙げました。一方ダットン氏は移民に関する発言について参加者から繰り返し質問され、移民の悪者扱いを避けるために何をするべきか問われました。これに対しダットン氏はオーストラリアの移民文化は祝福されるべきだとした上で、現在の記録的な移民数により住宅などのインフラに圧力がかかっていると主張しました。管理された移民プログラムが必要です。我々の提案は現在の記録的な移民の数を2年間かけて 25% 削減することで10万棟の住宅を確保するというものです。これにより若い国民が住宅を購入することを手助けできると考えています。ダットン代表でした。一方、アルバニージー首相も住宅問題に対する懸念を示した上で、すでに外国人による住宅購入を2年間禁止する措置を実施していると説明しました。現在、国民の住居の確保を優先することが適切だと考えています。我々が行っている様々な政策の中心にあるのが、住宅供給を増やすことです。それは賃貸や公営住宅、私が育ったソーシャルハウジング、そして持ち家、すべてが含まれます。アルバニージー首相でした。ニュースを続けます。南オーストラリア北部のアラバナ族は、オードナだった近くの土地に対するネイティブタイトル権を認める高等裁判所の判決を歓迎しました。アラバナ族は1993年に最初のネイティブタイトルの申請を行い、2012年にオードナだった近くの広い土地について認められました。しかし、一つの小さな土地が認められませんでした。連邦裁判所は当時、アラバナ族がその土地と物理的につながっていないと判断していました。しかし、高等裁判所はこのほど当時の判断が間違っているとし、土地とのつながりに関する法的原則が正しく適用されていなかったと結論付けました。パレスチナ・ガザ地区の人道状況が深刻化しています。国連によると、イスラエルとイスラム組織ハマスの停戦が終了して以来、イスラエル軍は170件の人道支援ミッションの3分の2を止めています。イスラエルはハマスが残りの人質を解放するまで、ガザへの支援物資の搬入を許可しないと述べています。国連のステファン・デジャリック報道官は、 これは命を救う重要な活動を妨げるものであると懸念を示しています。
As we have warned repeatedly, there is no safe place in Gaza.
何度も警告してきたように、ガザには安全な場所はありません。繰り返し言ってきたように、民間人はたとえ避難する場合でもその安全が保障されなければなりません。そして状況が許せば自発的に帰還することができなければなりません。デュジャリック報道官でした。状況が悪化する中、支援団体はガザ北部での活動を再開しています。報道官によると、これは緊急支援をはじめ、心理的サポート、そしてトラウマを抱えたコミュニティへの支援が含まれているといいます。一方、イスラエル軍はガザ北部の住宅街を攻撃し、少なくとも23人が死亡したと報じられています。最後にスポーツ。オーストラリアの短距離界で注目を集めているガウト・ガウトが、Under-20 のナショナルアスレチックチャンピオンシップス100メートルで9秒99を記録しました。17歳のガウトはヒートとファイナルの両方でこのタイムを記録しましたが、追い風があったためタイムは公認されず参考記録となりました。ガウトの公認されたパーソナルベストは、昨年12月のオールスクール選手権で記録した10秒17ですが、この大会の予選では追い風参考となったものの10秒04もマークしています。今回記録は公認されなかったものの、近いうちに2003年にパトリック・ジョンソンが叩き出した9秒93の記録が塗り替えられることが期待されています。以上、週刊ニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。